はい、11月9日木曜日10時になりました。木曜日ジンチャンプルの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。本日のお相手はバキバキともき、
あ、いや一緒
と
一緒、
もう一緒、39歳になろうとしてるんですけど、バキバキですね、原口真也と。
はい、劇団大手から秋山瞳です。よろしくお
願いします。かぶりました。
自己紹介長いな。
まさかのかぶりが、バキバキかぶりで、
ね、最近稽古してるんですよ。
日付変更のね、
稽古戦の、はい、あの2作品ぐらい、うん、結構ハードなのがあって、
はい、
もうその稽古終わるたんびに死に汗もかいて、
めっちゃ汗かきんですね、一個ね、
もう
あれの稽古の後に稽古場入ると尻寒い、
もう
食うそうそうそう、ガンガンに。
ともきともあるさ、
はい、
俺あと一つあるんですよ。
一個が、ハードボイルド、
ハードボイルド、
ともきと加藤さやかとの共演、はい、でもう一個が波動少年、でこれがリエさんと京楽さんか、あすごい、
は
い
は
い、
波動少年は波動少年でも早口で幕下てっていく芝居なので、
はいはいはい、
めちゃくちゃもうなんだろうな、あと声も必要なんですよ、
まあ、
演出的にはあのパンチのある声で存分いきたい、
存分、
昨日多分波動少年の稽古してたじゃないですか、
うんうん、あ、そうですね、
その直後に僕ら、
うん、
何これって稽古がずっとほぼ座ってる会話劇みたいなのがあるんですけど、それで直孝と一緒に出てるんですけど、
何これにね、
はい、うん、この作中の中で、うん、直孝じゃない亮君、
知念亮、劇団5の4の
亮、はい、さんが、うん、くしゃみをしてしまうっていうくだりがあるんですけど、
うんうんうん、
そこに行く前に、うん、クーラーが寒すぎて、で直ちゃんが座ってる位置がちょうどクーラー当たるとこで3回ぐらいくしゃみするっていう。
お前が先にしちゃダメだろっていう。
まだそのくだりでもないしみたいなのが昨日あって、
お前がするみたいな、
1回ガーってなってこらえよったんですけど、その後2回ぐらい連続でしたから、もう1回稽古止めて大丈夫っつって、ちょっとクーラー消していいですか、
あらら、そうだった
っ
す
ね、消してっていう、その別稽古への被害が出てるっていうぐらいパワー使ってますからね。
これしかも同じパターンなんですよね。
そうなの、そうなの、
D パターンかな、
B だ、ね、
うん、B は
D か、
D パターンかな、波動少年とハードボイル
ド、もともと別にしてたんですけどね、
まあ、ちょっとね、
スケジュールの都合上でね、同じパターンになっちゃったっていう。
だから多分 D パターンかな。終わった後ね、シアさんが多分カーテンコール挨拶しますけど、これカスカスかもね、うん、
ヘロヘロになってるから、
ヘロヘロのカスカス。
僕も一個ちょっと声張る系のやつがまた直孝とあるんですけど、まあ、僕より、
うん、あれ直孝すごいよね、
張ってるんですけど、
僕でよければか、
はい、う
ん、フルゲンさんが書いてコージュンさんが演出のやつ、
あれ意外と僕もパワー使うんですけど、
あ、まあ、あの直孝の声量に負けてられないからね。
ハードボイルドかな、でもどっちかのパワー使うやつの日のパターンで、もうこれやったら次の稽古行くまでにちょっと時間かかるわと。
これは何、コージュンさんの演出でそういう、
そういうことになりました。でそのパターンを確認してみたら、僕それと同じ日に3回あるっていう。
あら、
あ、じゃあ A パターンだ。
A か、
あ、違うな、
A か B だったと思います。
A か B、
どっちかだったと思います。でその次のパターンのやつ俺1個しかないんですよ。
ほうほう、
ハードボイルド1個、
多分検索さんのが増えたやつかな、増えた日じゃない
かな、
なんだっけ、長嶋茂雄じゃない方のメイクドラマ、
ああ
、違うな、
いやあれじゃない、
ね、
もともと3つぐらい入ってるのがパターンが
C じゃないな、
B か、
僕でよければ
A か B だったと思います。じゃあもう稽古終わった後結構ハーハーしてて、
うんうん、
これきついなっつって、これ最後らへんじゃないときついなみたいな、でも内容的に一番最初らへんじゃないですかねって、直孝とわははって言いながら喋ってて、
A パターンだよやっぱり。
パターン見たら僕その日3本出るのかって。
あ、そうなの、
順番バッペたら本当にやばいなと思って。
A パターンだからこれと手術、うん、僕でよければ手術、あと長嶋茂雄じゃない方のメイクドラマ。
俺手術も結構パワー使うんですよ。
あ、そう
な、パワー使う系が俺今回なんか多くて、
私もでも
今回多分作品的に多いかもしれない、
うん、感情がうわーってなるみたいなのが多くて、
そうね、ツッコミの完全、結構完全にツッコミの作品が一個あって、うん、具志堅幸太とやる金の斧の銀の斧ってやつ
がありましたね、
結構ツッコミなんですけども、うん、あれツッコミ一本やると 結構もう疲れるなっていうのと、う
ん、俺もほとんどツッコミなので、
まあ、だともきと一緒なんですけど、 A パターンが結構で、ね、ちょっとコスプレまではいかないんですけど、コスプレだね、
うん、コスプレ
です。でも金の斧銀の斧はもう完全にコスプレなので、
女神様
そうそう、
青ヒートの女神コスプレが見える。
そうで、
昨日ぐらいちゃんと衣装着てやってましたけど、
3パターンこの日だから自分も3パターン3作品あるんですよ。
あ、大きな女神がいると思って、
うるさいなちょっと浮いてる、ちょっと浮いてるんだよ、あれちょっと浮いてる。
大きな女神はちょっとセクシーさがないな。
いや、どうですかね、見ました衣装、見てないですか。
見てない見てない、
ちゃんとあれでしたよ、
女神、
女神でしたよ。
え、
それもお楽しみにですよ。
あ、そうなの
ああいうのを日付で着るの初めてかも。ああいうなんかちょっとコスプレチックというか、うん、
女性らしいやつ、
まあ、女性らしいっていうか、
柳田京香とかがね、天使の格好したりとか
やってましたね、まあ、あの子ならね、
アイドルがあったりとか、
うん、違う女神がうんぬんとかじゃなく、うん、とか女性がうんぬんとかじゃなくて単純に本当になんかコスプレというかは、昔ね、一昨年ぐらいかな、ともきなんかの作品、なんか悪魔のお面かぶってぬぼーってこう出てくるっていうのをやったん。
あ、分かるよ分かるよ、あれでしょ、ちょっとだけ出るやつ、
はいはいはい、検索さんの作品で、うん、何だったかなタイトルで、
あったな、何だろうあれ、
こうかぶって、あのもうすごいなんかゾンビみたいな顔が崩れた、はい、なんかちょっと
あのハロウィンに、
そうそうそうそう、
エトワスとかで売ってそうなマスクです
よ、やつに、で黒い布をかぶって、かんもうだから誰だか分かんないお客さんは、うん、別に私も名前出してないし、うん、あの
袖から本当に顔をぬぼーって出して、
出して引っ込むだけ、こうやって見てて引っ込むってなって、だからでも
うわ、あれ何だった
の、あれがめっちゃ楽しかった。
出たら反応します
もんね、そうそう、お客さんがみたいな。ですあれをこう後ろでかぶって、あの後ろのソファーのとこにこうやってずっとポツンって座ってる自分が笑えただ
から次の作品がある人が裏にゆっくり音立てないように本番中だから入ってきて振り返ってそれ言ったら叫びますよね多分。
いや
黒いからね。
で先ほどのトモキのそのパワー使う系で3本ある日っていうのは、はい、まあ、覚えましたので、はい、順番間違えないようにします。
だからこれも自分もだから結構着替えが、もう一個が水木とミーカーと一緒にやる
帰るに帰れないか、
そうです、帰りたいけど帰れないってやつが、うん、あれがまあコスプレではないんですけど、 バレエの舞台のカーテンコールの話な
んですよ。バレエの格好すんの？
だからまあちょっと練習着みたいな、ちゃんとしたレオタードは着ないですけど、あの羽ばたき学園で五谷瑞稀と東間翔子が来てたみたいな、はいはいはいはい、あんなかイメージの格好をするんですよ。だ結構で その後に、まあ、その後か分かんないけど、ともきと一緒にやるその長嶋茂雄じゃない方のメイクドラマも、うん、なんかが、まあ、ちょっとドレスなんですよ、う
ん、衣装が女優さんの役、
そうそう、だからこの A パターンの3作品が結構がっつり着替えが必要、
着替えが大変かもしれないですね。
そうなの、大丈夫かしら。
でだからこのね、ともきの3作品が被らないようにと私の3作品が被らないようにが結構上演順のね、うん、あれが大変かもしれないです。
俺一つね、真の作品なんだけど、
あとトモキとやるやつ、うん、節分戦争
節分戦争
節分戦争、
節分戦争はまあまあ内容はね、まあ置いといて、うん、格好なんですけどちょっと NG NG 出したいなと、
NG 出したいって言ってるんです
よえだってさ、あれ違う意味で引いてなるよな、最初2人がな、あんな格好して
そうね、美しくはまあ言ったら上半身、うん、
琉球ダンシングベイビーが、
ダンシングベイビーが
お披露目になるっていう、
お披露目になる、
初
お披露目。
でも確かにな、お客さん見たら引くかもね。
だって二人ともだよ。
ともきはまあまだ、
いやただね、僕も脱ぐとあの乳首ないんで、乳首ないんで僕。
どういうこと？乳
首ないんで。
うん、乳首ないんですよ。
待って待って、今学生さんがいっぱい通ってるからさ。
僕乳首ないんですよ。
知らんよね。
みんな振り向いてる。
いやないんですよ。
うん。うん、なんで乳首がないってどういうこと？
いわゆる陥没なんですよ。
知らんよ、ね。
じゃあ見た、めっちゃ気になるんですよ。
コンプレックスなんだ。
あ、本当に？
そういや、
見たい見たい。今ちょっと見せて。
今まで。
やだ、見たくない。
気にしてなかったのに、うん、いや大人になるじゃないですか。
うん、大人になってな。
大人になる。
芸人になるじゃないですか。うん、脱ぐことあるじゃないですか。うん、脱いだらえー、ってなるんですよ。初めて見た。
でもさ、あなたさ、あれ出てんじゃん。小刻みプラスの乳首相撲選手
権。1回目だけですよ。だからもうそれでも
呼ばれんくなったな、それから。
テレビで初めて脱ぐってなって出るってなったから、うん、もうこれ言わないと。
うん、一応僕ないんですよ、
僕乳首 NG なんですよっつって、いやないんですよっつって って出して、
何の会話して
るの本当だってなって、
うん、
死に後ろを受けて
るけど、じゃあ
ない、そうないことはない、
じゃあそうないことはないんですけど、
見えない、
うん、いないんですよ、だから
不在なんだ、不在なんだ、
いる形跡というか、うん、あれはあるんですけど、うん、そこにいるはずやつがいないんですよ、頭が出てないんですよ、うんうん、
お留守なんだね、
そう
だから引きこもりだ、
サルさんがそのオンエア内で言ってたのが、じゃああれだっつって、デジモンの対戦みたいにガチャってなるんじゃないっつって、
うん、
普通の人のやつとデコとボコみたいな、
凹凸で、
そう、うん、凹凸で綺麗にはまるんだみたいなことを言われたぐらい、両方ないんですよ、だから片っぽだけとかじゃなくて、
じゃあ気になるな、
そう気になる、
だからこれ一回来週一応投資するじゃないですか、でも来週は基本衣装つけて小道具も用意してたから、脱いでやってもらって、そのリアクション、お客さんのリアクション、お客さんには言わ、お客さんというかこの参加者、出演者には言わないで、二人が脱ぐっていうのを言わないで、パッて出てきた時のリアクションをシーンに見てもらって、もうあまりにも
これ違う、もう違うとこでなんか最初出落ちみたいになってるぞっていう感じになるんだったら、
そうそうなってたらか、もう完全に引いて笑わない、お客さんが笑わないとかってなったら、
これ衣装かもしれんぜって、それとなく秋山さんとかなんか、
せめてこうほら斜めにこうあるさ、布をやる、
ドリフの、
うんうん、ドリフみたいにさ、あんなんだったらいいよ、タイツ、
うん、
やって、鬼のパンツだったら、
あ、全身タイツでね、
うん、
あ、
ただシンが普通にさらっと、あ、これ上半身裸なのでって言ってたから、
下は虎柄のあれがあるんだよみたいな、
ええと思って
それでっつって
その時はまだ内容的に僕が追いついてなかったから、うん、そこまでは言えない立場だったから黙ってましたけど今ここ追い上げの場でちょっと言っとこうかな思って、
これよく私が話に出すんですけど、うんうん、昔上原和樹が、
はいはいはい、
なんだっけな、まあ、そういう 星のもとに生まれただったかな、タイトルちょっと忘れちゃったんですけど、うん、ガナハコウジュンさん作演出で、はい、まあ、いろんな星のもとに生まれた人がいると、
うん、
例えば、まあまあ、よく不幸な星のもとに生まれるとか言うじゃないですか、はい、うん、でなんとかでかんとかでって言って、山内ちぐさだっけなか、誰かがこの DV 男と付き合う星のもとに生まれたって言って、
覚えてる覚えてる、
で、はいはい、和樹がその DV をする男性役で出てて、うんうんうん、で登山が趣味と、
うん、
で、まあ、顔がイケメンでみたいな設定で、最後に出てきて、うん、まあ、オチでこのちぐさに DV をするみたいな感じだったんだけど、なんでか知んないけど、コウジュンさんが和樹にブリーフ一枚で出てきてっていう演出をつけたんですよ、
うんうん、ありましたね、
結構しかも当日とか前の日とかになんか結構、うん、まあね、日付変更戦の一つのあれとしてロングランでやってるんで、1回目のお客さんの反応を見て2回目でちょっと演出変えたりとかする、
はいはいはい、
で2回目かな、でブリーフで出てきてって言って、うん、まあ、最初その作品の中で和樹が出ました、で裏に来てもう急いで着替え、まあ、脱い でしかも登山のバッグ、
うん、
カチャカチャっていっぱいつけるやつ、
うん、上と下に2個、
そうそうそう、2個つけるやつ、あれまあね、前で静かな芝居してるからもう音なんないようにこう着替えつけて、うん、登山風の帽子かぶってなんかこう持ってで、うん、もう本当に後ろはドタバタだわけ、うん、でもう静かに静かにってやってゴーって出た瞬間にお客さんから何のリアクションもなくて、もうなんかなんていうの、引くとかじゃないわけ、無だわけ、うん、
引くとか滑るとかそういうんじゃなくて、無、
そう、なんかお客さんいるかなっていうぐらい、
ね、
静か
リアクションしづらいんだ、
そうそうそうそう、
そこにリアクションするとなんか変な感じになるでしょ、
そうだからちょっとね暗い話、この DV がうんぬんかんぬんって言ってるし、ね、このちぐさもすごい結構静かにこう言ってる作品だわけ、
イケメンなのにな、
そうがの作品の中で、わあ重たい話だなと思ってる中でブリーフ姿のリュック背負ったイケメンがふって出てくるんだけど、からお客さんもリアクションに困ったんだろうね、で後ろででも大爆笑、あんなに一生懸命着替えてあんなイケメンが ブリーフ一まで出たのにくすりとも声が聞こえない、えも聞こえない、ひーも聞こえない、何のリアクションもなかったわけ、
これもう怖いな俺たちな絶対これ違うよな、
これは怖いですね、そう考えたら怖いですね、
これでも本当に今でも
お芝居の舞台っていう振りだからどうなるか分からないじゃないですか、うんうん、お笑いのライブでっていうので裸二人が出てきてももうコントだっていう感じで見えるじゃないですか、
なるなるね、
お芝居ので何個かやった後とかにブリッジ流れて暗転から急に明転したら上裸の二人がいて、一人 お腹ぽっこり出てて一人乳首なくてどう思うんですかね
てかさ、もうここでラジオでこんだけ言ってるので、あのね、まあ、今ツイキャスでアニゾーさんだったりとか郷田武さんとか俺さんとか、ね、いらっしゃってますけど、まあ、この後ラジオ聞いた人は、うん、多分もう、ね、そこしか見ないよ。
もうそこしか見ない、
もうそこしか見ない、お腹しやさんのお腹とともきの乳首しか見ないよ。
いやもうこれだからね、一番ね、真に聞いててほしいんだよ一番
聞いてるかな木曜日は。
いやだからで一番何がこのカズキの中で不幸だったかって、この演出をしたコウジュンさんが本番見てなかったわけで、後からどうだったっていうのを聞かれて、いや無でしたねみたいな、何のリアクションもなかったっつって、もうお客さん帰ったかなって思うぐらい何もリアクションがなくって、うんうんうん、で、まあ、やめようっつって3回目はやめたんですけどだからね、シンもね、いろいろ、ね、ラジオもやってるし他のもやってるから、はい、見に来られない可能性があるから、うんね、こっちで勝手に決められないじゃないですか、やっぱ T シャツ着ようぜとかできないじゃないですか。
いやもう確固たる上は勝手にしますよ
ちょっとその日ここを、うん、あの引っかいてしまってすごい赤い傷が目立つからみたいな、
う
ん
そうだね、
ことを言って、うん、もうごまかすしかないですよ、うん
はあね、いろんな楽しみがありますね。
いろんな楽しみありますよ本当に、
本当に変な話ですけど、今ツイキャスも来てるんですけど、うん、スーズーも陥没してるらしいですよっていう、うん、自分で言ってるんですよ
スーズー
オリジンチャンプルの月曜日担当ね、
女の子だからお前そんなの言わん方がいいんじゃないかなと思うんですけど、あいつ自分で言っちゃうっつってだから今
え、ちょっと待って、女性は陥没しないでしょ。
いやでもあるらしい
ですよ。しなくはないですよ。
女性が陥没したらさ、赤ちゃん戸惑うぜ。
あ、でもそういう時はで、その時はあれじゃないですか、女性ホルモンの働き出てくるんじゃないですか。
そう、聞くけど女性は、ね、そういうね、赤ちゃんとかのあれがあって、うんうん、グンって座れたら出てくるというのがあるんですけど、うんうんうん、僕一切出てこないんですよ。
これは私もなんか毎日掃除機やってた
どこ行っても言われるんですけど、これあの本当変な話、触ったりとかしたら出てこないのと。
あ、そうだね、ちょっと
言われるんですよ。
ちょっと敏感肌になったら、
はい、うん、出てこないんですよで、あの
なんで出てこないわ
これね、
もう前もあったからあの
なんだば
近くのバーに行って飲みに行った時に、まあそういう話になったんですよ、また、
うんうん、
こいつ乳首ないんだぜと、
うん、
でバーテンの人も、うん、あ、そうなんですかっつって、
うん、まあ、それそうなんですかの反応だよな。
いやでもあっちの人も、いやでも結構いますよと、
うん、あ、まあ、
話聞きます
と、あ、なるほどね、う
ん、どれぐらい出てないんですかっつって、うん、そこでお披露目したんです、うん、したら、あ、こんながっつりなんですねみたいな、
あ、そんなにがっつり
で、そのバーテンの人がそうなんですねみたいな、結構いますよって言ったのも実は何人か見たことあって、僕はそういう人たちを救ってきてますと。
おおおおお、
あのシャンパングラスみたいな、ワイングラスみたいなちっちゃいのに、はいはい、うん、90度ぐらいのお酒入れて火つくじゃないですか、
うんうん、
火つけたらあの皮膚にグッて持ってったらギュポッて、あの
中が真空になってるからね。
おうおうおう、それをこの乳首にやるともう中には一応いるから
いるか、
もう真空になってグーンって引っ張られるから
無理やり
出てくると、
無理やり出すと、
はい、したらもうあの陥没じゃなくなります
と。おうおうおうおう、
過去にも何人かそれでここで救ってますと。
おう、
やってみましょうって言われて、
いいね、おうおうおう、
やったんですよ僕、うん、そこで、
うん、
初めて行ったバーですよ、
うん、
行ったらこのビルの隣ぐらいにあるバーですよ
初めて行ったバーで乳首を助けるっていう、
うんうん、で本当にグーンって引っ張られて、うん、痛い痛い、熱い熱い、痛い痛いっていうリアクションだったんです、
うん、
もうずっと引っ張られて、
うんうんうん、
もうこのままグラス割れるんじゃないかなぐらいグググググって引っ張られて、
う
ん、で火もついてるから熱いし、で、あ、痛い痛いってなって、もう本当に30秒ぐらいやっててポンって抜いたんですよ、
うん、
全く出てなくて、
嘘でしょ、
びくともしなかったですよ僕。でこのコップの縁の丸い、瓶も温められてますから、このグラスも、うんうんうん、ここの乳首の周りに丸い火傷だけして変えるって両方やったんで、両方眉毛みたいになってパンダみたいになったんですよおっぱいがタレパンダみたいになって一時脱ぐのめっちゃ恥ずかしかった時期があるんですけど
え、これすごいな、 何超楽しいんだけどこの話。
はい、乳首の話終了。
話してる時の秋山さんの引き具合。
いや逆にすごくない。
ずっと無言で指くるくる回してた。もう早く乳首の話終わって、もう CM
か。違う、もう CM の時間だもん。
ずっと指回して
。太ってからからな、昔太って。
もう終わり。
小学校ぐらいまでずっと太ってたんだよ。
なんか原因はあると思う。なんかちょっとネットで調べとく。
休憩ね。休憩じゃないよ。
はい、いや CM ない
のに。CM 行ってないのにシアさんが、うん、あの調べてくれるので。
食べてみますよ、はい、もう何とかしよう、
楽しみにして、
もしかしたら CM 明けトモキが脱いでるかもよ、
かもしくは本当にこの解決方法知ってるリスナーさんいたらぜひ教えていただきたい、
あのワイングラス以外の方法でまたお願いします。強力なやつでよろしくお願いします。というわけでその情報をメールでもお待ちしております。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 全て小文字でorigin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜おりちゃん乳首こうやったら出るよ当てまでお待ちしております。それでは一旦 CM です。
いつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てそういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン
FM 長
はい、11月9日木曜日17時21分22分になりました。木曜日ジンチャンプルでございます。
はい、すいません、1個、お知らせがございます。2017年の12月15日金曜日、はい、まあ、来月ですね、はい、から2018年の2月26日まで、木下大サーカスはい、がございます。
今年もいよいよ、
はい、休園日が毎週木曜日と12月31日1月10日2月14日などなど、はい、ございます。場所が豊崎市豊崎チュラサンビーチ手前豊崎タウン特設会場ということで、こちらのですねチケットプレゼント、
すごい、
はい、がございます。
マジですか。
はい、世界が感動したスーパーミラクルイリュージョン木下大サーカス沖縄公演が5年ぶり豊崎タウン特設会場で開催。オリジンチャンプルをお聞きの方へ前期ペア招待券を5組様にプレゼント。
いつでもいいんだ。じゃあ
前期、あれじゃない、このあの期間12月15日から2月、あ、そうそう、前の
オールの方が前かと思った。
前ですね。でメールで懸命に木下大サーカスチケット希望と書いて郵便番号氏名、指定しました、郵便番号住所氏名を記入の上、オリジンアットマーク fmnaha.jp までお送りください。
いい、
締め切りは11月15日水曜日の日付まで。応募者多数の場合は抽選、チケットの発送をもって当選の案内とさせていただきます。あなたのご応募お待ちしてます。
わ、いいな。これ僕ら中学校の時ぐらいから、
うん、
この定期的に毎年2年半ぶりぐらいって言ってますでしょ。だなんか何年かに1回来るぐらいの、5年ぶりか、
5年ぶりってよ。
へ
えー、あ、じゃあ
私が来た年だ。5年前23でしょ、その前が多分めっちゃ空いて、僕中学校の時ぐらいかな。
ちょっと前回来た時がメインプレスの近くに、ね、
そう、まだあの新都心が今ぐらいこんななんかなる直前かなった直後ぐらいの時に来て、めちゃくちゃ周りの同級生行って、僕行ったことないんですよ。で周りの同級生がこれすごかったってめっちゃみんな言ってたやつだから、それのチケットもらえるってめっちゃいいなって。
前大野山でやってたよね。
大野山でやってたのはまた
違うサーカスかな。じゃあ、
違うサーカスかな。でも木下大サーカスは
なんとかジョイサーカスだ。あれは
木下大サーカスは中学校ぐらいの時に来てたのはめっちゃ覚えてますね。これは超すごい。
はい、ぜひぜひ皆さんのご応募お待ちしております。いいと、あと、あ、はい、
応募しよう。
交通維持育成会にオリジンが10万円オリジンコーポレーション前平防修は7日、
7日
が代表ですね。県交通維持育成会、に10万円を寄付したオリジンコーポレーション演劇部門劇団勢が9月9日10日両日に上演した舞台公演飛べ琉球超人の収益の一部を当てたと。劇団オゼの頭荒垣真也さんや団員の中田健作さん、舞台公演を協賛している AIG グループさんですねが、はい、 そこを訪れて、目録を手渡しした。荒垣さんは、あ、荒垣さん読んでもらっていいですか。荒垣さん読んでもらっていいですか。
で
荒垣さんの言葉があるので。
これ順番に載ったんですね。
はい。
荒垣さんは。
荒垣
さんは小3から65歳まで出演し一つの舞台を作った。その成果を交通育成に寄付し貢献できて嬉しい。演劇のチャレンジを続けていきたいなどと語りましたと。はい、
分かってなかった
ですね。あ、これあちょうど今日の出たんですかね。
シェさんもう一回読んでもらっていいですか。
その自分の言ったセリフのとこだ
け。もっとそのちゃんと感情を込めて。
荒垣さんは小学3年生から65歳まで出演し一つの舞台を作った。その成果を交通維持育成に寄付し貢献できて嬉しい。演劇のチャレンジを続けていきたい。
なるほど。
というふうにな
どと語っていたんですね。
語っていたんですね。
この話の後に俺乳首陥没なのできるぞこれは。
はい、飛べる球超人も、はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ちゃんと拒否させていただきました。
ちょうどね、火曜日かな、
うん、
火曜日に新報社さんに行って
来たん
ですけど、
はい、
あの苦手だね。
ああいうの
硬い雰囲気はね、私は苦手だよ。
浅香光代さんみたいな。
あそこの社長さんとお話しながら、なんか急に振られたの、司会の方から。
はい、
なんか司会の方が、うん、俺別に何も喋るって聞いてなかったから、うん、ね、なんか普通に雑談して終わりかなと思ったら。うんうん、はい、じゃあ進めます。じゃあまずは、荒垣さんから、この交通維持に育成の寄付についてお願いしますって来たから、はいはい、と思って
こんなのはでももう頭なんですからちゃんと喋ると 思わないと。
あのね、喋ると思ってはいるよ、
はい、
ただこういうねその経緯とかを言うとは思わんかったの。
あ、
俺はこの琉球超人ってどんな活動したんですかだけで終わると思ってたら、まあ、でその飾った内容があの鍵括弧文ですよ。
ああ、はいはいはい、
うん、ちょうどフルゲンさんが取材に来てたんで。
フルゲンさん、
あの前の学芸部の。
お、うん、お疲れ様でした。ツイキャスでともきさん、Tシャツ脱ぐ前に、は
い、
脱ぎはしないですよね今日は。
脱ぎはしない、
首の近くにある赤い模様は何なのか教えてくださいということで、これ全体見れば分かりますね。
そう、これね、僕が着てる T シャツ今こっちのね左胸のところにもリバウンドって書かれてるんですけど、この下にですね桜木花道がいるんですよ。
桜木さんですわ。
体を逆イエスイエスイエスイエスイエス、
バスケットボールです。これリバウンドしてるっていう、これはあの去年の誕生日に、リップサービスの江森さんからいただきました。誕生日プレゼントで
結構着てるよねその T シャツ。
これ通気性が良くてね、稽古着にすごくいいんですよ夏場と。
あ、もう誕生日にもらったやつ稽古着にしてるんだ。
あ、いやもうこれはだって僕のお気に入りの稽古着ですよ。じゃあ普通の T シャツベタベタになるじゃないですか、うん、汗かいて、うん、だから
吸わないとね。
これ言ったら、まあ、あれですよ、バスケやるときに着る練習着みたいな感じのもう通気性のやつなんで、
ちょっとしたやつ
だよね。だからもうメッシュの生地のやつなんで、
誕生日プレゼントに T シャツって嬉しいよね。ちょっといい T シャツ ね。
だから今年も僕また T シャツ江森さんから、江森さんというか今年 T シャツ僕誕生日で3枚ぐらいもらいまして、しかも1枚5000円ぐらいするやつ、いいやつ。
シェアさんまだ陥没乳首調べてるんですか。
調べてる。
あ、じゃあもう一個告知いいですか。
はい、
はい、2017年11月17日の金曜日ですね、はい、ヨジャモキャン、
来週の金曜日ですよ。
はい、うん、ございます。こちら会場がテンブス那覇テンブスホールの方で、
はい、
会場が19時開演が19時半となっておりますので、うん、出演与座義明さん、キャンキャンさん、しゃもじさんが、
はい、
はい、出演しますので、はい、こちらの方もぜひよろしくお願
い
します。
お願いします。
会場いるんでね、男の人ってさ、ごめんね話変わるけど、
はい、
何プレゼントもらったら嬉しいの。
何かな、何だろう、
これ何プライベートで、うん、大切な人に、それとも普通に。
普通に
何もらったら嬉しい。
だから普段使うものじゃないですか、
うん、だから例えば俺らね、こういう表現者とかスポーツやってる人とかだったら多分汗かくからタオルとかじゃない、
うん、
ね、タオル、以前タオルいただきましたね僕も。
あとはその室内履きか。
あははは、
だから前なおちゃんスリッパあげた
時に、 はいはいはいはい、
ああいうのは、ね、事務所でも使えるからいいんですよね、うん、
普段使いできるやついただけた、うんうんうん、だからね逆にやっぱアクセサリーとかは違うかな。
そうだな、あれは大切な人だよな、うん、あれは大切なあなたにあげる。
大切な人だとしても、うん、俺はあんまりいいかなって思う。
あ、そう、
うん、
男の人のものってちょっとなんか高いイメージがあるじゃないですか、
いや、めっちゃ安いよ。
じゃあなんか時計とか財布とかって女の人とかってちょっと安くても何個か持ってても困らないみたいな、ポーチとかとか、
バッグとか、
そうそうそう、でいくらいくつあっても困らないけど、男の人ってあんま数持たないから、なんか一点豪華主義じゃないけど、
だからその財布とか女性からもらう時の嬉しいのって、これお気に入りでずっと使ってるっていうのも分かった上でというか、うん、でもめっちゃボロボロだからっていうのでを見ててほしいというか、
ああそろそろあれが買い替え時だから、じゃあプレゼントしようみたいな。だからもう
ボロボロなるまで使ってるってことは、まあ、気に入ってるのもあるけど、うん、もう替えに替えきれないというか、うん、タイミングを多分もう逃してると思ってください、
う
ん、
そうだね、
思ってください、
ね、うん、あのね、そうなの、俺もそうなんだけど、うん、もう結構十何年か使ってんですよ、
マックス使ってますね、
マックスのめっちゃ気に入ってたんですけど、もうボロボロなんですけど、うん、なんかね、替えるのも違うなと、自分で、うん、自分で言ってるのもおかしいけど、なんつうのほら、替えに行くな、まだ使いはするし、
うん、そうですね、
お気に入りだったから、うん、愛情もある、
同じようなものを探してしまうじゃないですか、
あ自分がね、
なんかそうお気に入りのものを、そうそ
うそう、収納の多さとかに、
か大きさでデザインでとかって言って、でも探すとなかったりとか、うん、意外に高かったりとか、うん、自分へのご褒美にはちょっと高いなとかっていう時にもらったら嬉しいですよね、う
ん、だからシーアさんにあげるんだったら財布か、僕は帽子ですかね、
ああ帽子の意味じゃん、
あこのワークキャップみたいなやつのなんか新しいバリエーションを、
あ
そうだね、帽子だったら ね何個でも持っててもいいかもしれないしね、
帽子って基本持ってないから、
かワークキャップじゃないなんかハンチング的なものをあげるとか、
ハンチングいいな、おしゃれだね、
そう、あの深夜さんが自分では買わんけどみたいな、もらい物だったらなんかありがとうしてつけれるっていう、また自分ではいかない手の届かないやつ、
ひとしさんが頭の時にこう、はい、みんなをつあの誕生日月のメンバーを連れて、まあ、洋服屋に連れてって、うん、まあ、好きなもの、まあ、予算いくらで選んでおいでっていうわけ、うんうん、で私が入って最初、まあ、ずっとやってたんだけど最初ぐらいの時は、ひとしさん審査みたいなのがあって、
これにしようと思います、
思いますって言って、うんうんう
んうん、ありましたね、
そう、普段着ない色を買ってこいと、持ってこいと、
そう
そう、だから黒とか白とか持っていくとボツを食らうわけ、うん、お前そんなのいくらでも持ってるだろみたいな、
そんなばっかりだろ
う、そうでボツって言って、だからピンクとか黄色とかちょっと明るい色、
明るい、
うん、舞台衣装に使えるような感じのを持ってくるっていうのがあったんで、自分でも誕生日プレゼント買うときはだからわざとグレーとかはもう避ける、
うん、
白とかこのなんか
オーソドックスね、
そう無難なのは避けて、うん、なんかその人に似合ちゃんと似合うかどうかを考えた上で、その人が買わないだろうなとか着ないだろうなっていうのを買ってくる、うんうんうん、
俺それで言ったらまだその時に買ったさ、オレンジのカーディガンとかつけたりしますから
ね、あシエさんカーディガンのイメージありますね、うん、去年、うん、一昨年
お
でメンバーがカーディガ ン、
あれも今でもつけるし、
うん、一回ね、そう、この人はこれっていう、シンヤさんはだから誕生日プレゼント買いやすいんですよ、
あイメージがある、
イメージがあるからとか、うん、これが好きそうとかってあるんだけど、意外に検索さんとか平安さん、
な平安さん難しいイメージあるね、
なんか物に執着しなさすぎて、あんまりぶっちゃけおしゃれじゃないじゃないですか
なんか常に
フリースじゃないですか、あの人
黒黒とかのイメージはありますね、もう舞台監督だなっていう、
だからなんかフリースとかあげたらあげたで喜ぶんだろうけど、
フリースって何、
あのほらあの
ユニクロの
ユニクロのあったかいやつ、
ボアみたいな表面の生地の、
平安さんがよくあのバイクでなんかオレンジの着てくるじゃないですか、
あのあれモコモコ、
そうそうモコモコの、はい、あのよく毛布とかそんな感じのやつとか、はい、だからあんなのもうあげたら別に喜ぶんだろうけど、うん、せっかくの誕生日プレゼントなら違うのあげたいなって気持ちもありつつ、うん、でな何が
喜ぶ、面白いんだけどさっきのひとしさんの話からでしょ、
はい、
平安さんも一緒に来て平安さん買ったわけ、
あ、まあ、これこれ
買わない色っつって黄色を買ったわけさ、ね、
うん、
ね、その年は、
うん、
次の年に選んでこいっつって去年と同じ色買った黄色また同じの、自分でも忘れてたみたいでまたこれ買ってるあとから気づいたって
イコールその前の年に買ってもらった黄色いのも着てないから自分が普段着けない色っていうのをもう黄色だって思ってまた同じの取ってきたんでしょうね。
それで言ったら覚えてるのが平安さんと まあ、結構ね毎月っていうのはなかなか毎月が理想なんですけど、やっぱ忙しくってなかなか全員揃ったりとか、ひとしさんと時間が合わなかったりするんで、うん、結構やっぱまとめてみたいな。で11月12月メンバーまとめて、うん、まあ、なんか忘年会の前だったか大掃除の後だったかなにみんなでお店行って、じゃあ何分後にここ集合なみたいな感じ、選んでこういうみたいな感じだったわけで、11月が平安さんとか新屋さん、理恵さんとか健作さんと私とゆっこさんかがいて、まあ、お店でこうろうろして、うん、決まったとか言いながら、これどんなかなとか言いながらやって集合するじゃないですか、ひとしさんのところに。したら平安さんが結構何着か持ってきてて、みんな大体1着2着とかなんですよ、はいはい、まあ、予算内とかでね。で平安さんが 2,3 着持ってきてて、平安さん結構多いなと思ったら、ひとしさん、ちょっと300円予算オーバーなんで300円自分で出すんでこれ買ってもらえませんかって予算内で選べと思って
もうそういうところ、
その3点セットが欲しかったんですよ、
ね、恐れないよね、うん、ああいう常識にとらわれない人っていうか
平安だな、
平安さんですね。
いや、いいな。
だからね、もうクリスマスも近いですし、プレゼントね、悩む人もいるでしょうし。
そうね、
恋人にプレゼントをするときに、うんうん、何を選ぶんですか。
何を選ぶ、
彼女に。
でも
大体今の年齢とかだったら、まあ、学生とかだったら金お金使えないじゃないですか、そんなに。今の年齢だったらある程度のお金は使えるじゃないですか、10万とかじゃないですけど。
すごく昔にこのメインプレイスの宝石屋かなんかがあって、はいはいはい、そこでネックレスみたいの買った覚えはある。
へ
え、なんかあっち あの店員のなんか
おすすめ。
これ
は一人で行ったんですか。
そう。
へえ、
でも10年くらい前だけどね。
何あげたの。時計かな。
時計、
あでもそんな高いやつじゃないですよ。1万ぐらいですよ。1万ぐらいの時計は買ったことありますね。
これって聞きます、何が欲しいとか。
誰に。
彼女に。
いや
聞かずに
だったの、うん、
へえ。
ただなんか時計つけてたけど止まってると。
あ
だもうアクセサリーとしてつけてたんですよ。
あ
だからそれっぽい、その形っぽいというか、そういうデザインっぽいやつをあげました。
あ
ただね思ったけど、うん、洋服はやめた方がいいと思う、う
ん、あ洋服はやめた方がいいですよ、
うんうん、俺一回洋服あげたことあるんだけど、はい、つけたのを見たことない。
そうだからセンスとかになってくるから、そう男女でまたプレゼントをし合うってなったら、
うんうん、もうね一緒に買い物とか行ってて、うん、よく彼女がここの店で買うとかが分かってたらいいかもしれないですけど、うん、数あるお店の中からはい探してとかって言って、でどうしてもなんか男性のあれがあるじゃないですか、なんかこのこれ着てほしいみたいな、
分かるよ分かるよ
があるじゃないですか、うんうん、あれはイコール似合うとかじゃないし、う
ん、ただの願望なん
です、ね、そうでサイズもね LSML とかだったらいいですけど、うん、ちゃんとした女性のお店のところって何号とかじゃないですか、
うんうんうん、
9号11号とか、
それは分からん。
意外に男性が思ってるよりなんすかサイズがでかいというか、
うんうんうん、
9号買っとけば間違いないだろうみたいな感じの9号って結構ちっちゃいですからね。
そうだから女性の服選ぶのってむずいですよね。
むずい。でもねなんかねイメージ的によ、例えばヒートは、うん、もし俺だとしたら選びやすい、選べる自信はある。
あ
なんかいろんなパターンつけてるの見るし、タッパがある分なんかほら、選びやすいっていうか服を。
あ
例えば、ね、難しそうなのはリエさん、ミーカーは簡単、ミーカーフリフリがついてたらいいから。
そ, う、うん、そうね、レースが
リエさんは難しそうなイメージ。
そうね、リエさん結構きれいめな洋服着るじゃないですか。そうそう、うん、でこれが好きっていうのがある程度ちょっと固まってるというか、女性らしく、らしいんだけど、うん、きれいめでみたいな。私結構別になんかもう黒 T シャツでも別にいいし、ワンピースでも着るしみたいな。あるな。でもミーカーの誕生日、この尾瀬からいつもプレゼント買うって言って、うん、ミーカーの誕生プレゼント買いに行ったんですよ。でもすげえいろいろ探して、ロングのカーディガンを持ってないと前話してて、うん、ミカもこんなん着たらいいのにみたいな話をしてたから、あロングカーディガンあげようと。でレースが好きだからレースのやつがあって、うん、サイズ一応 M とは言ってたんだけど、 M っていろいろあるじゃないですか、
うん、
でミカ身長153、まあ、一応マネージャーの特権生かしてから、ごめんプロフィールに身長と体重書き込むからさ、身長と体重とあと靴のサイズ教えて、 教えてもらった153だったかな、153って私より20センチも下なんですよ
え、そうなの、
あと172なんで
激しい、
だから分かんないから店員さんにすいません身長おいくつですかって聞いて151ですって言われて、ちょっとこれ着てみてもらってもいいですかって着てもらって丈の長さとか見て、
大丈夫、そびかないですか、大丈夫ですか、
そうそうそうそう、つくかもしれないじゃないですか、うん、床に、
あ、なるほどね、
自分だったら膝下ぐらいで止めれるから、
そうそうけど
自分にはいいサイズだけど、
いいだけいいけどとかって言って、
ただあのミカが袋開けた時のもう
嬉しそうな顔な、ね、まだ一回も着てるの見たことないけどね
もうレースがついてるってめっちゃテンション上がってたもんな、はーってなってた、
いやもうあれ見た瞬間はあ買ってあげてよかったなと思ったよね、
あのツイキャスで大城さんから、大城くまさんから、うん、あの人造人間かやって思いますと、女性の服何号っていう俺もね思ったんだよさっき何号って言われた時、あそうだ女性のなあの人造人間みたいなっていう、
指輪のサイズもでもそうでしょ、
5号
とか、5
号とか、5号とかあれも結構でも指輪によって同じ9号11号でも違う、
普通に知りたいんだけど、この結婚した人とかさ婚約プロポーズする人とかなんか指輪を渡すんでしょ、うん、
はいはいはい、
どんなって指輪を調べてんのかな、
よく言うのは寝てる隙にこの紐でこう
やってキュッと止めて、
キュッと止めて
外して
外し
測って、
え本当に
何センチですってお店の人に言ったら、
じゃあ何号ぐらいですね
ねみたいな、まあ一応直しも可能だからある程度のサイズを買ってでそのそれを持ってってっていうのをよく聞く、
まだ中学生の時に、中学生高1かな、中学生ぐらいの時の彼女にプレゼントするっつって、うん、指輪買ったんですよ、
うい
修学旅行行った時に、
中学生のくせに指輪も買おう、
ね、その時はそんな感じだったんですよ、まだもうあのませてるというか、
うん、
まあ、ちょっとかっこつけ、かっこつけみたいなね、
そう、それで買ったんですけど、うん、だいぶブカブカで
親指ぐらい、
でもだから優しかったから、あの自分でチェーン買ってからネックレスにしてつけてくれてましたけど、
あ、お直し不能だったんだ、それは不可能だったんだ、
修学旅行先で買ったんだ、
あ、なるほどね、
あの熊本かどっかで、
ああ
ちょっと安めのやつね、
うん、安めのやつですよ、2,000〜3,000円ぐらいのやつ、
2,000〜3,000円の
か、安いのそれこそ買ってなんかちょっとふざけてつけるとか、
でもさ、そのネックレスにしてつけるっていうのはなんかおしゃれでいいね、
そうだからそれは相手のそのおしゃれ女子力と、うん、あの優しさに救われた感じ、
どう思ったその時、
いやもう本当にいい子だなと思って、ごめんなっていう謝罪の気持ちしかなってさ
なんだろうな、あと指輪のサイズ測るのか、
いやもうだからもうこれはもう、
でも俺絶対こんなの俺バレルダイブだもん、寝てる時にやって、
うん、何って言われて、
何って、
いやいやいや
か、何でもないっつって、女友達に聞くか
は、
女と女同士、女性同士だったら
喋るのこんなの、私何号とか、
何号とは言わないけど、旅行、
あ、
なんか、
あ、この指輪かわいいみたいな、
この指輪かわいいってつけて、うん、あ、なんか、あ、ブカブカだっていうのをチラッと見てもらって、こんぐらいかとか、
うん、
とか
でもそこまでしないとわからないんだったらもう聞くわって思いますけどね、
俺も思ってるわけ、
うん、
聞いた方が確実じゃん、もう聞くわって、うん、金もないのにさ一発勝負だよ、うん、
一応でもなんかある、
お直しは無料でやってくれるんですよね、レシートみたいな
必死だよ
必死
なりますからね、一発勝負
だと、なりますか、だからそう確実立てていきたいですよ、ね、
おじいちゃん、おじいちゃん、
はい、というわけで一旦 CM 行きまして、また、メールツイキャス読んでいきたいと思います、はい、一旦 CM です。
FM 那覇78.4 MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
さあエンディングが早いですまだでございますからね、17時44分になりました、木曜日ジンジャンブルやっております、
はい、はい、
冒頭でお話しした、うん、トモキの陥没問題、
はい、はい、
うん、ちょっと調べてみました、
はい、
ただねこれあなたも知ってる方法だと思うけど、まず、知っておいてほしいのは、
はい、
火星か神星があると、陥没乳首には、
へ、
刺激を与えて出るのは火星、
ほう、
出ないのは神聖と、
あ、じゃあ僕神聖
だ、神聖だと、でこれあと一つ確認したいんですけど、これ重要、
はい、
急になりました、
いや、ちっちゃい時からもないです。
あ、じゃあ大丈夫です。もう急になったら乳がんの可能性があると言って
ます。怖い。
怖い。
で、これ直し方なんですけど、クリーム、 もしくは石鹸で自分で引っ張ると。
うわ怖っ、何それ。
あのね、オリーブオイルやクリームなど、乳頭
滑りを良くするってこと、
周囲につけてからまずは片方で乳乳房を押さえ、もう片方の親指と人差し指と中指でこうつまんで
こうギューンって引っ張るってことですか。
やだ、様相がやだ今。
こう自分でこう馴染ませていくというかね、こうやっていくしかないと言ってます
けど。そうなんですね。そんな方法があるのは知らなかったっすわ。
ただこの保険適用を使ったとしても 2,3 万円は必要なみたいですよ。
病院だったら手術でってこと。
うん、
今のは、今のその石鹸とかはあれ、自分で
家庭でできる
ってことですか。あと一つ、その陥没用のなんか機械があるみたい、
なんかこう吸うみたいな、
だあのなんかほらこう
カップリングかな、
うん、はめるやつあるじゃないですか、うん、あんなやつでってことですよね。
そうそうそう、
ギュインって引っ張る。だそれをワイングラスのやつで。
でもだから申請ってことは、だからそれじゃうまくはいかないんだろう、
ね、それではできないんでしょうね。申請だと多分手術とかになるん
で、
ね、
手術ですよ、
手術ですよ。
はい、もういいよ、乳首の話は
本当に見てみたいんだよな、もう気にな
って。じゃあ深夜だから、それそこでだから深夜さんもあれで脱ぐしかないんだよ、うん、
そうだよな。
一度ね一度ね、
はい、さっきのもういいよ、
大丈夫。
もういいよ、広げるな。さっきのプロポーズのやつ、うん、郷田武史さんから
ついてて、
はい、寝てる間に指輪のサイズ測られた人身近にいますと。ただプロポーズ待ちだったので寝てるふりして測らせたらしいですと。
ああもう分かった上で、
だ寝てて、だもう起こされたのかなんかで、
いつプロポーズしてくれるんだろうっていう感じの時に、ある日寝てたら指元をゴソゴソやられてて、んって思って、うんうん、紐持って一生懸命こう測ってるのをチラッと見て、来たかと思って寝たふりして測らせたっていうことでしょうね。
そっか、
じゃあやっぱまあね、
女性側からしたら指をなんかもうゴソゴソされたら近いなって思った方がいいんだな、もしかしたら、
うん、まあまあまあまあ
しないな、聞くな、
俺も聞くタイプだな。
ちなみに言っとくけど、右と左で指の太さって違いますからね。
え、
多少は。
だからそのこっそりもし測りに行くとしたら、うんうん、その左手のやつを測らないといけないから、そうそうそう、右手とかと間違えても右手でいいよって、こっちの方が今測りやすいからとかでやったらまたサイズ違うとかなって、めんどくさいことになるから。
微妙ですけど、微妙に違うよ、
聞いた方がいい。
やっぱ
結婚指輪って何手でした？
左手の薬手。もうそこが分かんない時点で39歳ダメだよ。
イエンゲージリングですよね。イエンゲージリング、
イエンゲージリング ね。あ、そう
ですか。いや、大城くまさんからありのままの乳首でいいよと思っていただきました、ありがとうございます。
ありのままの、
歌うな。
そこか、
キューグシカシの俺さんからツイキャスで、うん、松ぼっくりでもあげてろ。懐かしいね。
乳頭の話は食い気味な父垣さんというのも来てます、うん、そしてむせる。
いや、乳頭の話は面白いよ。
いやいや、
いや、こんな
待って、私がもうちょっと話戻すけど、大城福間さんから、しゃもじのターニーがパレットくもじのショップを回って、はい、彼女の写真を見せながら、うん、この人に似合う服を選んでくださいって言ってプレゼントを選んだって話好きって、かっこいい。
刑事みたいだな。写真持
って、すげえな。
あの、すいませんって写真見せて、この人に似合う服探しました。刑事さんではないんだみたいな。
めっちゃかっこいいし、
すごい。
いや、でも身長とかも分からんだろうしな。
でもほら、一緒に並んでるしさとか、大体身長は分かるさ、これぐらいですとか。身長が分かればね、あ、服のサイズも大体分かるから。
こんなされたらさ、女性の店員はキュンキュン来るはずな。
あ、もうね、一生懸命選んであげようと思うよ、ね、
頑張って。あ、俺一回使おうこれ。店員となんかあるかも。
最低だな。なんで彼女の服探しに行って店員となんかあるの。
いや、アルフを辞して行ってよ。
これでも
一回さ、彼女、シアさん、シアさん、彼女いないけどやってみましょうよ。
そう、彼女いないのに
誰かの写真持って、お姉ちゃんか誰かの写真持って、
事務所の写真持って、
事務所の誰かの写真持ってて、この人に似合う服選んでくださいっつって選んできたのを、その店員さんに、でもこれあなたの方が似合うんじゃないですか、キュンってなって。
ならんよ。え、こいつ彼女の服選びに来たんじゃないばってなるでしょ。一回だからね、尾瀬の子の誕生日プレゼントって、うん、どっちかっていうと、まあ新人さんの仕事というか、
そうですね、
まあ、割り振ってるんですけど、一、うん、回だから深夜さんとかにやってほしいな。
あ、俺でも昔は やってましたけどね、若い頃は。その
喜ば、何買ったんですか。
誰に、
だから誰に何を買ったとかってあります、
それをやってた頃。
あ、やってた頃、うん、あのね、
一番覚えてるやつ。
一番覚えてるのはなんか電化製品買ったんだよどなたかに。なんか女性の方だったと思うけど先輩。
電化製品
なんかね、
トースターとかですかね。
4000円ぐらいの違いなんか肌の
あスチーマーみたいな、まあ、加湿器みたいな
買った気が覚えはある。
ああなるほどね。私こんなんでも意外じゃないですけど選ぶのうまいですよ。自信はある、
そう、
うん、なんか その人が持ってるものとかめっちゃ見る。
マジ、
うん、何持ってるかなとか。けど、まあ、携帯はいいよ。イヤホン買ってあげるよそしたらかなー。
おでもさ例えば結婚してさ、はい、何十年って寄り添っていくじゃん、
はいはいはい、
誕生日プレゼントってやっぱもうなくなっていくのかな。
どんなですかね。でも付き合いが昔長かった人はでもクリスマスと誕生日はあげようねって言ってあとはもう全部別に記念日はなしみたいな、なんか付き合い記念日だの、うん、バレンタインとかはなしっていう話をしましたよ。
俺の友達がかっこいいことやってるなと思ったんだけど、うん、こいつはもう付き合ってる今結婚したんだけど、はいはい、付き合ってる時から誕生日とクリスマスはあげない人だわけ。
なんで
逆に何でもない時にいいのがあったぜって買うパターンにした方がいいっていうのがこいつのやり方だわけ。
ああじゃあその
いいなと思って
決まったなんか特別な日だけにあげるんじゃなくて、
う
ん、
そうそうそう、
もう本当に何
かなんかたまたま見かけて
これいいなと思ったからあげる。もういつ来るかもわからん状態。
そうそう、ただでもプレゼントっていうのはやらないって言って
た。あプレゼントっていう認識ではなくって似合うと思ったから買ってきたで終わりなんだ。
そうそうそう、だから別にそういうイベントっていうかね、なんかの時はもうご飯食うだけでいいんじゃないかみたいな。
私は逆にというかちっちゃい頃にサンタさんの風習がなかったですよ、うちに。
あ
サンタさんがいなかったうちは。
お
でクリスマスと誕生日がめっちゃ近いですよ。25日クリスマスじゃないですか。28が誕生日で、
で まとめられちゃうんです
ね。そうそうそう、でお姉ちゃんも12月生まれだったんで、はいはい、結構合同というかこれでみんなでご飯食べに行こうねで終わってたから、あのホールケーキだったりとかお誕生日おめでとうがあんまりなくって、
あ
から逆に自分の時はそういうのを作ろうみたいな。
あだからちゃんとやりたい、
ね、そうそうそう、ちゃんとやりたいなっていうのがあるね。トモキ何笑ってるの。
ツイキャスでいろいろ郷田武史さんからも、うん、あの服屋で何やってんのよ服屋に何しに行ってるのよ
このあなたの方が似合いますね、
荒垣さん随分先のことなのに安心心配する何の予定もないでしょってい
や待ってそんな言わんでさ
だってねまだ結婚もしてないのに結婚10年後のこと考えたら何十年後よって話だ
よそうだよな、それすごい。
新谷さんの一挙手一投足にもう全て何かクレーム的なものが来るという状況になってるからそれ見てちょっとニヤニヤしてました、すいません
もうね、クリスマスも近いし、
それもう早いな。
これね、お正月も近いし、だからもうさっき100均行ったらポチ袋売ってたよ。
ポチ袋早くない？
早いな。
いやもうでもだってクリスマス終わったらすぐじゃないですか。だからハロウィン終わったらもうすぐクリスマスとお正月の準備ですよ。
11月がかわいそう本当にもう本当にかわいそう11月何もないから、
何もないから。
文化の日は何もない。文化の日じゃないな、なんだ11月3日何の日だ。
文化の日
か、文化の日、ま
あ、勤労感謝の日はあれど、
昨日あれよ、れいいおっぱいの日だよ。
昨日いいおっぱいの日だった。
ついしにくい、ついしにくい。
話し始めようとしたのにおっぱいかぶさってきたらすぐおっぱいにつかみられた。
えなんで
つかみかれた。さすがもうツイキャスにあったまんまでしたね。
なんでいいおっぱいって。
いや乳首の話でこんなに笑うの竹垣さんぐらいだよとか乳頭の話は食い気味になるとかっていうのをちゃんと今体現しましたからね。
おっぱいの話、
昨日いいおっぱいの日だったらしい。
1108じゃないですか、11月8日で
1108、
うん、昨日だからいいおっぱい、おゼロがおっぱい。
それで昨日なんかツイッターとかのネットの SNS とかになんかいいおっぱいの写真とかがアップされたりとかしてたらしいですよ。
え本物。
いやなんか、まあ、着衣はしているとは思いますけど、僕は見てないので分かんないですけど。
へ
だからあのひとみさんも今日かな書いてたじゃないですか、あのいいおっぱいの日だったけど、今日になって気づいて自分の胸見て寂しくなったみたいなことを。
え、ひと？
え、じゃあひとみさん、ひとみさん。
あのひとみさん。
あのひとみさん。
あそうなの？
日付にも出る。っていうツイートを書いてたりとかしてね。
昨日何もしてなかったけど。
あったらしいですよ。 はい、というわけでもう早いもんで、うん、もうすぐお時間ですけど、1個だけね、再来週の告知していいですか、うん、再来週にね、イオンタウン南城大里にですね、はい、マイルドヤンキーがやってくるっていうね、イベントでね、マイルドヤンキーがやってくるというのがありまして、1時の会と4時の会があるんで、
はい、
フードコート前のなんかステージがあるのかな、うん、でになんかマイルドヤンキーが来るらしくて、
はい、
なんか話に聞いたらマイルドヤンキーでなんかゲーセンとかもうろつこうみたいな話になってて、
本物やし、ジャンプしてみやし、
でもなんかみんなでプリクラ撮ったりしようみたいな話とかあって、その日はもうそのイオンタウン南城大里5周年祭っていうことで、そこに敷地内にマイルドヤンキーが来ますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいということでございます。
つまりともきさんお休みですね。
もしかしたら僕再来週の木曜日のこのラジオお休みするかもしれないですね、
はい、
はい、よろしくお願いします、はい、というわけで本日の木曜日人チャンプル以上でございます、
はい、
たくさんのツイキャス皆さんコメントありがとうございました。また来週僕の乳首がどうなっているのか、お楽しみにしていただきたいと思います、はい、というわけでバキバキのともきと、
はい、来週のゲストは上条美希さんですね、
はい、再来週ですね。
再来週か、
はい、
はい、荒垣信也と、
はい、激動でから秋山ひとみでした。
また来週、
バイバイ、ありがとうございました。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。